皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は判断力、決断力、行動力です。何度も言うようですけども、本当に物価が上がってきました。日本はまだまだいい方で、外国、特に新興国なんか行きますとむちゃくちゃ上がってますね。でまだまだこれ上がりそうですね。で同時に金利も上がってきましたね。先週でしたかね、日本の債券先物市場が暴落しましたね。ああいう暴落というのは大体ですね、バブルのピークで起きやすいことなんですよね。バブルのピークでその暴落を起きると、そこがですね、転換点になって、以後どんどんどんどん売り物が出てくっていうことになることが多くてですね、ああ、これやっぱりこれ金利上がるんだなぁと、まあ見ててこう思いましたけどね。まあ株はですね、いろいろ操作して、為替も操作してなんか、動いてるんですけども、やはりこの金利がですね、日本とアメリカですね、日本とアメリカでぐーんとこう上がってきたっていうのは、これはやっぱりですね、その今までのような問題先送りは通用しないっていうことの証明だと思うんですね。で、本当に10年、20年とこう物価下落の時代が続くとですね、やっぱり世の中の常識ってすっかり入れ替わっちゃうんですよね。何もしない方が成功すると。減点法の方がうまくいくとかですね、やたらにこのそのコンプライアンスだとかですね、形式さえ整えればうまくいくとか、なんかこう盗作したこの常識がですね、物価下落の時代ってこう広がっていくんですね。で物価上昇局面になってくると、結局そうやって形整えていようがですね、あるいはそのリストラしようが容赦なくですね、そういうものは流されてしまうわけですね。結局稼ぐ力がなければ生きていけないっていうのが物価上昇局面、金利の上昇局面ですね。仕入れが上がるんですから、仕入れ以上の値段で売れなきゃ生き残れませんね。どんなにコンプライアンスなんて言ったってですね、仕入れ以上の値段で売れなきゃダメですね。じゃあかといってデタラメの商品を作って売ると、コンプライアンスがいい加減になるからね、デタラメ作って売る、で売ったらですね、二度とお客さん来ませんから、結局コンプライアンスあるとかないとか関係なくですね、やっぱりちゃんとしたいいものを、いい品質のものをですね、的確にお客さんに届けていくというそのビジネスの原則ってのは何ら変わるとこないわけですね。それをちゃんとやってればですね、いいんですが、まあなんか物価下落するとそういうことやらないで、こう問題を先送りしちゃうことがあるわけですね。で、この間その東大話法っていう本が出ましたね。私はあれはね、びっくりしたんですね。実はその、まあ私昔霞が関で働いたこともありますしね、それから金融機関でも働いたことがあるんで、なんかですね、気持ちの悪い喋り方をする奴がいるなってことはね、前から思ってたんですよ。そのね、こういうことがあるんですよね。その、例えばこれから景気良くなるか悪くなるかとか、アメリカ戦争するかしないかとか、暴落するとかしないとか、いう話になった時に、その、関係者でこう会議を開いてどうなるか考えるわけですね。で、考えて、なんかみんなこういろんなこと言うんですよね。なんかこう、重箱の隅をついた話とかですね、なんか奇弁ですよね。なんかその、本論と全然関係ないようなですね、奇弁をね、どんどんこう、浪するわけですよ。で、なんかそこで、なんか結論が出るんですね。結論が出るっていうのは、なんかその時間が来てそこで、まあ話が終わるというか、で、例えばそれで暴落がないならないとなると、みんな安心するんですね。あ、暴落はないことになったっていうことなんだよね。で、私の異様な感じを受けるのは、いや、それは違うでしょと、暴落するかしないか天が決めることであって、そこで会議した結果でですね、暴落が起きるとか起きないとか、そんなか、どう決めようと、天のしたこっちゃないから、それは会議でそんなこれからどうなるかなんて結論出すことに何の意味もないと。まあ、それでなんかどう決断するんだってですね、例えばそれで投資どうするかどうしないかだってね、その会議でどういう結論決めようがですね、投資して成功するかしないか最後まで自分が責任を負うしかないんだから、会議の結論なんか関係なくですね、やっぱり常に考え続けて、そして行動し続けていく必要がありますがね、なんかそういうのがないんだね。なんかその、 貴弁の出し合いの会議で結論が出たらそれで正しいことだとなんかね、みんな思い込むんだね。あれがなんか私は昔から不思議でありましてですね。で、なんかね、気持ち悪いんですよね。この、そういう人たちと話をしていると。なんかこう、今もそうですけど、非常にストレートに物喋りますよね。それで、仕事するときっていうのはやっぱりなんかね、その問題ってそんなに複雑にしちゃダメですから、きっちりとですね、枠組み作って、で、問題を上げてってですね、こう、弁証法的に直していけばいいわけでしょ。詭弁を弄してですね、その、黒を白と言ったり、白を黒と言ったりね。そのことやってるとですね、なんか時間の無駄でありましてですね。で、要するに、なんであんだそんな口聞くのと、あ、人事の問題と、人事の問題だったら他でやんないよと、いうようなことが本当に多いんですよね。で、やっぱそういう、何なのかなと、外国ってあんまそういうのないんですよね。外国はですね、実はもっとその、単純って言いましょうかね。東大和法みたいなものってのはもっと単純なですね、論理なんですよ。企業文化の中で対立文化ってのありましてね。あれがそのある種の外交における東大和法の変形版じゃないかと思うんですけど、もっと単純なやつで、その、まあ、本物の詭弁ですよね。本物の詭弁とか揚げ足取りで、とにかく自分の立場をよく見せるということは外国人でもやるんです。でもそれは気持ち悪いっていうよりも、なんかストレートで、あ、こいつなんか拗ねてるなとかですね。あ、こいつまたね、その平気でこんなバカなこと言ってるなっていうのが誰の目にも明らかなんですよね。だからその、まあ、会議終わった後ですね、おお、またあいつブルシッと言いよったと。あいつのブルシッとはもういつもですね、聞き飽きたとかですね、みんなでこう笑ってこう、なんかね、言えるんですが、なんかこの、日本のまさにこの、いやらしいこの会話というのはですね、そういう、笑いも出てこないし、対立文化のようなですね、激しさもないし、そしてまたもっと玉げたことにですね、それなんかそういううじうじうじうじなんかその議論してんですけども、なんかよーくその裏側見てると、つるんでんですよね。なんか派閥でつるんでんですよ。で、この派閥でつるむときもですね、おい、一緒にそのやろうぜと、この明治維新のね、時の幕末の志士のようにですね、ちゃんと意思表明をしてなんかつるむんじゃなくてね、こう見てるとなんかね、このゴマをすりながらね、頭を下げてニコニコ笑いながら近づいてってですね、相手のご機嫌を取るようなことをちびりちびり言ってってですね、いつもこうそばに寄り添うようにして、いつの間にかですね、こう仲間になるっていうのはね、すっごくいやらしい雰囲気なんですよね。なんであんなことばっかりしてんのかなと。少なくとも大学の授業でああいうやり方ってのは学んでないから、授業以外のところで学んだんだろうな、というふうに私はいつも思ってたんですけども、それをですね、明確に言語化してくれたのが、東大和法、原発事故と東大和法というあの本でしたね。いや、だからあれはですね、本当にその、東大生だけの問題ではなくて、その、世界から孤児のようになっている日本の中枢、まあ、エコノミストなんか見ても最近はっきりわかりますよね。国は全く信用されない。民は賢い。民はすごいと。これはっきり書き分けてますよね。エコノミストなんかもですね。その国と申しますか、日本のジャパニーズインスティテューションというような表現をね、エコノミストなんかしてますけども、日本を支えている組織の腐敗のこの、なんていうのかな、ロジックっていうものがですね、あそこに全部出てきてますよね。で、じゃあなんであんな風になるのか、私に言わせるとですね、非常に重要なポイントは、やはり、ああいう和法を使う人には、判断力、決断力、行動力が根本的に欠如してると思うんですよね。怖いからなんかその、ものを決めない、自分が矢面に立たないっていうのは、能力ない証拠なんですよね、あれね。やってみればいいわけですよ。何でもやってみて、結果見て考えて、さらにまた行動していけばいいわけで。ですから、例えばですね、その、自分でなんか真偽の区別がつかない。だからこれがいいか悪いかは必ず流行に従うと。で、アメリカがいいと言ったものはですね、手放していいというとかですね。こう、あれ明らかに自分自身の判断力がないっていうことの裏返しなんですよね。それからその、決断力ってまさにそうですよね。自分で決めないわけですよ。やっぱ決断力ない証拠なんですね。で、自分で決めないし、自分がその決断の責任を負いたくないもんで、詭弁を弄してですね、その、なんか、議論をはぐらかすと同時に、保険をかけるわけですよね。 この保険をかけるっていうのがまさに東大和法の裏返しで、陰秘にですね、この徒党を組む、派閥を組むというですね、まあその世界ですよね。そしてやっぱり一番ないのは行動力で、だからこう出てかないんですよね。現場に出てかないんですよ。で、現場の仕事はそれはね、東大の仕事じゃないみたいなこと言っちゃってですね、現場行かないわけね。だからやっぱりあれはインコンピテンシーの裏返しだと思うんですよ。ねえ、能力のないことの裏返しなんだと私は思うんですね。だからなんか実は話は簡単で、能力のない人たちを上に上げてしまったことの罪なんですよね。まあ昔はあったのかもしれませんけども、少なくともですね、今その能力のある人たちがあそこに寄りつかないわけですよね。永田町、霞ヶ関、大手町に。で、結局ですね、問題はどんどんひどくなるばかりですから、で、もともと判断力、決断力、行動力ないわけですから、まあ、東大和法を駆使してですね、今日一日生き延びること以外なかなか未来が見えないと。まあ、それが本音なんじゃないんでしょうかね。で、やっぱり今回の大震災見ても、その、行動できる人と考えられる人、決断力、判断力、行動力ある人は、民の世界にいますから、そういう人たちがこのね、震災や原発の事故の後、皆さんそれぞれのところでご活躍になって、今日、今日本があるわけでありまして、やはり、その、日本が愚かなんじゃなくて、あるいはその、学歴云々の問題ではなくて、やっぱその、能力のある人が集まらない、っていうところがですね、今の日本政府の、ジャパニーズインスティテューションの、まあ、大きな特徴なんだというふうに言っておくといいと思うんですよね。で、ですから、やはり学ぶべきはですね、やっぱその、決断力、行動力、判断力のある人の世界でありますから、その、まあ、東京の中心見てても、それないんで、やっぱり身の回りでですね、あるいはいろいろつてを頼ってですね、まあそういうきちんと仕事できる人たちの世界っていうのを見て、で、その真似をして、一緒に自分も行動できるようになっていくっていうことが何よりも大事だなと、私は思うんですね。で、やはりその、物価が下がっていってですね、ゼロ金利の時というのはですね、まあ、問題飛ばせられるんですよね、あれ。その、だから、すべてその、いろんな判断力、行動力、それから決断力というのは、その、大してなくても、今日一日済んじゃうんですけども、やっぱこれ、行使しなきゃなんと来てるわけね、その、力というものを。で、その時ですね、やはり私はその未来のイメージっていうものをちゃんと持ってないと、なかなかこれが本当にその、見えてこないと思うんですね。その何をしたらいいんだろうか。どう決断したらいいんだろうか。どう行動したらいいんだろうか。そのやっぱりこの、サイコロ振るみたいに成功するかしないか五分五分だとかですね。本気でそんなことを考えていたら、何もこれ決断できませんからね。これうまくいくんじゃないんだろうかと。なんとなくいきそうだぞと。まあ、うまくいかなきゃですね、それはその時また考えることにして、とりあえずうまくいきそうだし、まあ、やってみるかというのは、やっぱりなんか将来に対してビジョンがちゃんと自分の中であるからですよね。で、この将来に対するビジョンを持つっていうのは、やっぱり多面的な勉強がいるんですよね。だから歴史の勉強もいるし、科学技術の勉強もいるし、まあ、世の中のいろんなことの勉強をですね、これは何も机の上の勉強だけじゃないですね。実際に世の中出てみてから身につけることが多いと思いますが、そういう勉強してないと、これはわかんないですね。ということはその勉強の裏側はですね、行動なんですよ。で、行動の裏側は決断であり判断ですから、実は話はぐるっと戻ってきちゃって、要するに未来がよくわかんなかったら、あんまり難しいこと考えすぎないで、現場出てですね、現場に揉まれてみーと。現場に揉まれてですね、まあ、言ってみれば生き死にの境遇をですね、生き死にの境遇の世界をですね、少し歩いてみると。そうすると、見えてくると。厳しいところにいるとなんか見えてくる。それがやっぱ本当のところだと思うんですね。で、なんかその、そういうことをさせないようななんか世の中が今あるわけで、これがまずいですよね。私は日本の教育を立て直すのはですね、実はそんな難しいことではないような予感がするんです。今言ったように民に賢い人たちいますから、そういう人たちがですね、支えていますから、そんなに難しいことないと思うんですよ。砂漠みたいに何もなくなっちゃったってわけじゃないと思うんですね、我が国は。まずですね、まあ学校はまあいろんな形で学校行くと言いますから、まあとりあえずですね、30ぐらいまではですね、まあ学校に行ったり、アルバイトやったり、転職したり、まあとにかく社会をする、まあそれなりに、 いろんな勉強をする時期でいいと思うんですね。で、30から40までは、どんな大学を出た人も、出なかった人も全部現場の仕事をすべきだと思うんですよ。なわちですね、これからは、どんな経営者だろうが、政治家だろうが、まず第一にですね、現場の仕事ができる人でなければ絶対ダメだと思うんですね。何か少なくとも一つ、現場でちゃんと仕事ができる人でなければ、何もわからない時代だと思うんですよ。本当のですね、やっぱりその決断力、判断力、行動力というのは、現場で自分がその事態に向き合った時に初めてそれできますからね。これ逃げてる人には、逃げてる人がいくら偉くなったって絶対それ後から身につきませんのでね。やっぱまず現場で揉まないとダメだと思うんですよ。で、揉むっていうのもアルバイトみたいな感じでね、腰掛けでぐるぐる回ったってそれは身につかないんで、リスク自分で負わないわけですから。やはりその、まあ、よくわかんない時はまあ30ぐらいまではですね、まあいろんなことやるにしても30でみんな一つ仕事決めるですね、ちゃんと。10年は絶対現場をやると。で、10年経った段階で、今度選抜するといいと思うんですよ。本人の希望と選抜によって。今度はプロジェクトマネージャーできる人をその上の階級に進めたらいいと思うんですね。現場の仕事ができて、なおかつですね、異なる専門能力を持った人たちを束ねる能力のある人。これをですね、プロジェクトマネージャーとして選抜するといいと思うんですね。あとその人たちがですね、言ってみれば工場長というか、課長というか、とにかくプロジェクトを異なる専門家を束ねるっていう仕事ができれば、そこで実際世の中動き出すんですよね。まあ、棟梁みたいな仕事ですよね。そして、だからそういう人たちがですね、異なる専門家を集めてきて、いろんな仕事できるようになれば、ありとあらゆることが世の中で仕事として動いていくじゃないですか。その、言ってみれば、現場のマネージャーが、まあ、40から50までね、この10年間。で、そこでさらにまた今度、まあ、希望と能力によって選抜して、経営をやりたいっていう人がいたら、できる人がいたら、50から60まで経営してもらったらいいと思うんですよ。経営というのは、テントの祭り合わせっていうのが一番の中心ですからね。テント、ま、組織、人、世の中を祭り合わせることっていうのが、経営の基本中の基本ですから、やはりそれはですね、現場のこと、それからプロジェクトマネジメントのこと、これができた上で初めてわかるんだと思うんですね。そんな風にやっていくとですね、私日本は随分蘇ると思いますよ。要するに大学はどこでどう勉強しても、それはその本人の自由で、あるいは大学の自由で、まさにね、うちはこういう教育がいいとか、私はここで勉強したいとか、それは自由にやっていいと思うんですよ。学校どこでもね、それからアルバイトでも仕事でも自由に皆さんやってもらっていいわけで、しかしただ一つ、現場、プロジェクトマネジメント、経営と。で、この階段だけは、きっちりとみんな守らせたらいいと思うんですね。そうしたらね、最後その50過ぎて経営とかですね、世の中全体を見る立場に出てくる人はですね、ものすごい人が出てくると思いますよ。だからまさにこれがですね、本当にその学罰だとかですね、お金なんかに関係なく、本当にすごい民をですね、世の中のリーダーとして選んでいく非常に有効な方法だと思うんですね。で、60になったらですね、引退するんですよ。で、第二の人生ですよね。まあだからそれはそれでまた新たに他のことやってもいいし、まあ今度はね、なんか一線を退いた後、まあ今までのね、経験を生かして生きる道はまだまだありますし、どうせ年金なんかはもうないんだから、まあ生涯現役なんですから、まあ60以降は60以降でですね、また考えればいいんじゃないですか。なんかね、そうやって世の中の新陳代謝を10年刻みずつやっていって、なおかつ民の優秀な人たちを、その世の中の、まあリーダーとして押し上げるような、今言ったの仕組みを作ればですね、私は日本はね、すっかり蘇ると思うんですよ。で、ですから、今本当にですね、まあこのデフレの時代の副作用ですよね。世の中すべて限定法になっちゃって、形ばかり、その、OK であればいいんだよと、中身問わないよというような部分が強くなっちゃってね。だから結果的に判断力、決断力、行動力のない人たちがですね、本当に増えてしまったと思うんですよ。で、これないとですね、やっぱ世の中役に立たないし、で、ね、アメリカ政府から日本政府から、アメリカ政府からも中国政府からも日本政府はすごく馬鹿にされるんですが、やっぱりこの3つの力がないからですよね。判断力、決断力、行動力ないもんでね、馬鹿にされて、で、馬鹿にされたってないものはないんでしょうがないですよね。人を理解するしかないわけで。で、まあ、これがた選挙制度だとか何とか言いたって絶対そんなものはね、うまく変わるはずもないし、やはりなんかですね、社会の中で、まあ、どんな仕事でも、どんな職場でもいいですから、今言ったように10年刻みぐらいでですね、人を選んでいってね、教育させていけばですね、 いうものできてくると思いますよ。やっぱりそれやるためにもですね、その主力商品を持ってですね、本当の強みというものをちゃんと確立させてやればですね、まあ10年ごとに人も変わっていけばですね、どんどんどんどんやっぱり進化生成発展もしていくと思うんですね。まあそれがですね、実は新しい日本の私は骨格になるんじゃないかなという感じがするんですね。まあとにかくですね、もう金利が上がり始めたってことはですね、これからどんどん形が変わっていくってことですから、世の中ね、ますますやっぱ変化が早くなりますので、判断力、決断力、行動力、これはですね、どんどん強化していくことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、判断力、決断力、行動力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。